よいしょーイエーイ。まだまだこの時間がやってまいりました。
はい、
今回第71回目を迎えます。熊谷発信のホットなインターネットラジオ、あっちの経緯
熊谷
んーどえってことで、DJ 太郎です。先日ね、雪が降りまして、積もるかなと思ったんですけどね、積もんなかったですね。なんかね、積もってほしい気持ちとね、まあ積もってもらいたくない、この辺のね、その、まあ大人とね、子供心のね、ちょっと狭間をね、ちょっとゆらゆらしてましたけどね。まあそんなね、まあ雪が降りまして、まあ熊谷のね、田園地帯、すっかり綺麗にね、雪化粧しました。非常にね、ほんと綺麗でした。まあそれにね、見れるようにね、熊谷、本当に、田んぼだらけです。ね。まあそんなね、田んぼのね、まあ昔、まあ麦作になるんですけどね、そんな麦作のね、技術を、まあ今のね、私たちがね、ここまで安定したね、食料のね、もう確保にもね、繋がったことをね、やってくれた先人が実は熊谷にいるんですよ。で、今回ね、そんなね、偉人をね、紹介したいと思います。まあそんなね、紹介をね、今回、そんな偉人をね、紹介してくれるゲストはね、久しぶりのあの方です。まさにね、真のソルジャー。チャーシュー長島です。おじゃ
おじゃ
おじゃおじゃ、どうも久しぶりです。
お久しぶりです。
ね、だいぶ、ラーメン戦争、はい。やってないですね、
は
い。
そうですね。
最近どうですか？
最近はそうですね。はい、ボンダイズ。
小麦食べてますか？
小麦にも、はい。つながるあれですけど、熊谷ラーメンみたいな。
そうですね、はい、今回ですね、チャーシュー長島、はい、なぜチャーシュー長島かといったらね、はい、麺類、はい、麺類といったらね、小麦、はい、ね、そしたらやっぱ小麦にね、こと詳しいだろうってことでね、はい、今回来てもらったんですけど、もちろんね、今回の偉人、チャーシューさん、はい、してるわけですよね。
そうですね。
今回、紹介してくれる偉人さんはどなたですか？
ちょっと先ほど言ってしまったんですけども、
はい、
権田愛蔵さんという。
権田愛蔵さん。
はい。
はい。権田さん。
はい。
この方はね、一体どんなことをね、やられた方なんですかね。
そうですね、この方はですね、
はい、
まあ簡単に言うと、麦の大量栽培技術を、はい、確立した先人という、ね。
確立した先人であり偉人。
はい、偉人ですね。
こんなね、権田愛蔵さん、
はい、
時代的にはね、いつ頃こう活躍されたんですかね。
そうですね、大体江戸時代後期に生まれまして、
はい、
明治初期に、
はい、
まで活躍したとされている人ですね。
とされてる人で、
はい、
で実際にですね、まあ、権田、愛蔵さんがね、生まれたその時代、まあ、江戸のね、もう末期ですよね。
そうですね。
もうじゃあ本当にあれですか、坂本龍馬の
時ですよね。
幕末ですよね。
そうですね。
じゃあひょっとしたらね、あれじゃないですか、秋山選手ともね、面識あったんじゃないですかね。
は
い、
そうですね。
熊谷誇るね、剣豪秋山陽介、はい、時代的には
ちょっとあれしたかもしれないですね。
若干ね、
はい、若干
リンクしてる部分もね、はい、あるかもしれないですけど、まあ、もともとね、その、まあ、江戸時代、まあ、幕末、まあ、明治初期、
はい、
やはりね、まあ、麦、まあ、麦作ですか。
はい。
本当にね、まだね、今みたいにね、安定した形でね、なんていうんですかね、まあ、麦が、生産できなかった。
そうですね。
そういうね、時代背景がありますよね。
はい。
まあ、その中でね、権田愛蔵さん、なんかいろんなことをね、開発、まあ、発明したんですよね。
そうですね。
そのなんか具体的なものって何かありますか？
これがですね、
はい、
具体的に、まあ、一番初めが、
はい、
麦踏みという。
麦踏み、
はい、
麦踏み、ね、ありますね、
はい。
はい。夢ですね、もうね。はい、じゃあ、これあれですか、麦踏みって、ほぼじゃあ、ね、権田さんが、初めて、
そうですね。
やったことなんですかね。
発見して、 初めてその麦の栽培技術に生かせるってことを、はい、気づいたんですね。
気づいたわけで、
はい、
で実際にね、あの麦踏み、まあ、皆さんね、分かると思うんですけど、
はい、
麦踏みですよね。
麦踏み
踏むわけですよね、
はい、麦の芽を、
はい、
踏んで、まあ、あのちょっと痛めつけてというか、
これ踏むことによって、
はい、
ビフォーアフターでどんな違いが出てくるんですかね。
そうですね、
はい、
まあ普通の麦っていうのは、はい、踏まないと細いって言われてますよね、
はい、
最近はその麦踏みが咲いちゃってるんで、
はい、
細い麦っていうのも なかなか見られないんですけど、
はい、
麦踏みをしないと枝が細くて、
はい、
あんまりないようになると弱々しいと言われてますね。
弱々しい、
はい、
今で言うね、
はい、
草食系ですかこれ。
そうです ね
踏む前は、は
い、そうですね。
でこれ踏んだ後がこれ肉食系になってしまうんですかね。
そうですね、太く、はい、力強く、どんなことがあっても倒れない。
倒れないと、
はい、
これね本当に筋トレにね通ずる部分があるわけですよ。
そうですね、
ね、筋トレってね、どうですか、やってますか最近。
最近はそうですね、
パンプしてますか。パンプ、
そうですね、食べてばっかりですね。
そうですよね、
はい、
ね、違う意味でね、
はい、
腹がだいぶパンプ、スイカ泥棒みたいなね、はい、腹してますけど大丈夫ですか。スイカお腹に入ってるんですか。
そうですね、若干入ってます
、ね、ね、はい、これパンプっていうのはね、ちょっと業界用語、まあ、専門用語になるんですけど、
はい、
これウエイトトレーニングの間ではね、パンプって膨らむって意味なんですよ、
はい、
ね、一時期シュワルツネッカーがね、若彼氏頃にね、パンピングアイランドっていうね、はい、出てたの知ってます。
そうなんですか。
ゴールドジムをね舞台にしたね、まあ、ベニスビーチでね、
はい、
ひたすらねこうウエイトトレーニングでもうね膨らますね、そういうそういうのがあったんですよ。昔すごかったんですよ、本当に。ね、シュワルツネッカーもボディビルのね、
はい、
確かチャンピオンとか、
なるほど、
そんな感じだったのかな、
はい、
まあその筋トレの中でですね、筋トレでまあとことんこう追い込むわけですよ、
はい、
そうすると筋肉痛になりますよね。
そうですね。
この筋肉痛ってメカニズムってわかりますか。その中で何が起きてるか、
どんな、何か起きてるんですか。
これもう単純にですね、
はい、
筋繊維がですね、
はい、
筋肉痛っていうのはもう切れてるわけですよ。
あ、そうなんですか。
ね、バシッとこれね、追い込むことによってね、
はい、
筋繊維が切れて、
なるほど、
で筋肉痛が発生して、
はい、
でそれで回復して、まあ、一度切れたものはね、さらにね、まあ、強くなって、まあ、筋肉が大きくなるってことでね、はい、ある意味ね、権田先生、
はい、
じゃあこれはね、その筋トレに、ね、通ずる部分が、
そうですね、
麦に見たわけですね、これ、
はい、弱々しいのを叩いて叩いて強くなるという。
じゃあ筋繊維っていう形で見たんですかね、麦のね一本ずつをね。
あ、そうじゃないですか。
ある意味ね、それをね、はい、バシッとってね。
そうですね、
写真に見る限りね、
はい、
顔のシルエットしか見えなかったんですけど、もしかしたらね、この舌はねムキムキのね、
はい、
ね、パンパンのね膨らましたね、
なるほど、
体だった可能性もありますね。
なるほど。
そうですよね。江戸時代の時ってまだね、ゴールドジムってないですよね。
そうですね。
まだないですか。
そうですね。明治に至ってもまだ。
まだないですか。明治ね。
はい。
ペリー来航でね。
はい。
まあそのね、
ハイテクな機械
が。まあ、船員ですか。
はい。
船員がね、多分ね、へそ丸出しのゴールドジムの T シャツ着てね。まあそんな下も いたかもしれないですね。
いたんじゃないですか。
ね、アメリカは早いですからね、
はい、
そういうね、まあそのいつその筋トレが始まったっていうのも ねちょっと今度調べてみましょうね。
そうですね、
はい、
はい、
まあそういった意味で、権田愛蔵さんがね、麦踏みをすることによって、
はい、
麦踏みとあと何をしたんですか。
麦踏みとですね、
はい、
もう一つが二毛作。
二毛作
ということで、
二毛作といったらね、これ今でこそ当たり前ですけど、
はい、
昔はねこれ全然、
はい、
一般的ではなかったんですよね。
そうですね。
まあそういうことで、
はい、
二毛作と、
はい、
麦踏みをすることによって、
はい、
結果的にこれがまあ取れ高、まあ、生産量として、
はい、
まあ、4倍から5倍ぐらいね、
はい、
一気にこう跳ね上がったっていう、
なるほど、
ことなんですよね、
はい、
そうなんですよね。
そうですね、はい、もう4倍5倍、
4倍5倍、
当たり前、
当たり前ですよね、
はい、
4倍5倍ですごいですよね。やっぱ当時にね、やっぱりそういう風な発想ってなかなかないじゃないですか。
そうですね。
ね、
はい、
で、後に、その功績が、まあ、評価されて、はい、あるね、称号を得たわけですけど、はい、それはなんていう称号を得たわけですか。
これがですね、麦の王と書いて、はい、麦の王様と書いて、はい、麦王という。
麦王、
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 かっこいいですね、
はい、
麦王。まあそんなね、麦王がこれ熊谷出身で、
そうですね。
で、まあ今でこそね、熊谷実はですね、これ埼玉県内でもね、
はい、
一番の、まあ小麦のね、
生産量
を誇ってるんですよ、はい。で、結構ね、この辺のね、情報がね、地味に出てきてないんでね。
そうですね。
最近熊谷うどんですか？
はい。
打ち出してるじゃないですか。はい、ね、そのね、熊谷うどんのね、裏にはね、はい、実は爆王がね、
そうですね。
いるわけですよ。
はい。
そんな爆王ね、知ってる人なんていないんじゃないですか？
そうですね。あんまり、熊谷うどんで、ちょっと知られてきて、
はい。
まだまだ、一般には普及されてないんじゃないかな。
そうですよね。やっぱりね、まあ、その辺の部分でもね、まあ、ある意味小麦をね、小麦、もう小麦です、本当に、爆王っていうぐらいだからね。はい、そんな爆王がね、出身のね、まあ、熊谷うどんがね、
はい、
これ、普及しないわけがないですよね。
そうですね。
どうですか？
はい。そうですね。普及しないわけがない。現在、実は普及中で、
ね、本当に。
で、最近うどん食べましたか？
うどんですね。
はい、
お、来ましたね。
はい、
うどんはね、はい、最近食べてないんですよ。
はい、
ね、まあうどんというよりはね、煮干ととかね、
そうですね。
結構好きなので、
はい、
まあ煮干とはお隣の深谷ですか？
そうですね。
まあ深谷だとかね、
そうですね。群馬県とか、ね。
群馬県ですよね。
はい、近くの。
深谷と言ったらね、
はい、
またね、ものすごい偉人がいるじゃないですか。
はい、
誰だか分かりますか？
渋沢栄一、
ね。そうなんですよ。そう考えるとね、
はい、
まあいろんなね、やっぱり、まあ先人、
はい、
まあ前も言いましたけどね、やっぱパイオニアが多いと。
そうですね。
ね、爆王なんてなかなか、そんな称号なんてもらえないですよ。
もらえないですよ。
麦の王様。
麦の王様っていうのは、ほぼ食料の、王様ですからね。
そうですよ、
もう小麦粉なんて。
小麦です。
はい。
ね、今こうやって、
はい、
ね、ラーメンね。
そうですね。
好きな時に食べれるのもね。
はい。
爆王がね。
はい。
麦踏んで。
そうですよ。
2回やれっつってことでね。はい、2回やれってことですよ、本当に。はい、
この米の後に、麦作れって言った。
からこそ今、あるわけですよ。
日本作。
ね。そういうわけですよ、本当にね。
はい、そうですよね。
まあそんな意味でもね、
はい、
やっぱりどうしたんですか、そんな手をシュワシュワシュワシュワして。
すいません、
寒いですか？
あ、大丈夫です。
そんな寒くないですよね、
はい、大丈夫です。
本当にね、熊谷やっぱね、今日もどうですか、最低気温的には。
今日はですね、大体、
はい、
昨日が、最高気温が最高気温で 3.9 度ぐらい。
3.9 度
だから今日がもっと寒くなるんじゃないですかね、
そうですね。
2.何度ぐらいで。
ぐらいですか。
はい。
まあね、そんなね、寒い熊谷なんですけどね。
はい。
実はですね、まあ実はっていうわけじゃないですけど、今年ね、ミレニアムなんですよ。
ミレニアム。
わかりますか、これ。これミレニアムなんですよ。今年実は。
ミレニアムって2000年ってことですよね。
もう2000年とかね、もういろんな意味で、はい。ミレニアム、ね、そうですね、ミレニアムって2000年ですね、はい。
プレミアムじゃない。
まあ、プレミアムでもないんですけど、ある意味、今年ね、節目の年なんですよ。
なるほど。
世界一のね、氷が降った都市、熊谷市なんですけど、
あ、そうです。
そんなね、氷が降った、
はい、
時期って、いつでしたっけ？
これがですね、
はい。大正ですよね。
大正です、ね。
大正でしたっけ？確か。はい、大正だったんですよ。
はい。
ね。で、実はね。
大正元年から。
今年、大正100年です。
あ、
記念すべき。
なるほど。
ね。大正100年。
はい。
結構ね、その記念すべきね、年なんでね。
はい。
本当に、ね、いい年なんですよ。
そうですね。
本当にね。
はい。
まあ、そういうことでね。まあ、大正100年ってことで、
はい、
まあ、そんなね、世界一の氷が降った熊谷、
はい、
世界一もね、世界一の氷が降ったっていうのもいいんですけどね、はい、熊谷にはね王様もいるんでね。
そうですね、
麦の王様バクオ、
はい、
権田愛蔵さん、
はい、
でそんなね権田愛蔵さんのね、まあ熱意がね通じてね、今のそんな権田愛蔵さんのね記念館ですか。
そうですね、
なんか記念碑だとかそういうのもできたんですよね、はい、
これがですね、
はい、
西別府、
西別府、
はい、熊谷市の西別府に、
はい、
さまざまな、記念、なんとかセンターっていうものがありまして、
はい、
そこのところにあのなんとか広場っていうのが
あって、
西別府広場、
はい、そうですね、
はい、
そこにあって
ありまして、はい、そこに、記念碑が、功績をたたえた、幕王権田愛蔵さんの、記念碑がありまして、
はい、そうですね、
はい、
あって、
はい、
まあそんな感じです。しっかりね、
はい、
その幕王のね、はい、意思はしっかりと後世にね、
はい、
まあ伝えられてね、
はい、
しかもね小麦のね新しい形、
はい、
ラーメンだとかね、
そうですね、
いろんなものがやっぱ誕生したじゃないですか、
はい、
ね、まあそういった意味でね熊谷本当にね、小麦の町です。
そうですね、
そしてねその裏にはね幕王がいます、
はい、
これ間違いないです。なんでね、まあ、熊谷うどんというものをね、もうちょっとね、そのね、幕王っていう部分をね、
はい、
熊谷うどんじゃないですよね。
幕王ですね。
幕王でいいんじゃないですかね、本当にね。幕王っていううどんって良くないですか？
あ、いいですね、でも。幕王の方がいいです、
うん。逆にうどんとかもう言わないで、幕王って言えばね。
はい。
わかりますよね、これね。
そうですね、煮ぼうとって言っても、よくわかんないけど、インパクトは残って、なんだろうって思います
よね。そうですよ。ね。
はい、
今さらなんとかうどんってよりはね、
はい、
バクをバーンみたいな感じで ね、
そうですね、
バシッと行っちゃった方がいいんじゃないかなっていうね感じはね、
そうですね、
これ熊谷ヘム、
はい、
思いますよね。
そうですね、
まあそういった意味でね、今回、権田愛蔵さん、
はい、
紹介いたしました、
はい、
まあ本当にね、熊谷にはね先人に王様がいますんでね、
はい、
まあ私たちもね負けずとね、そんな先人たちのね、はい、輝かしい、まあ、活躍功績をね分かりやすい形でね、もっとね、熊谷 FM 発信していきますんでね。
そうですね。で、これからも、
これからもね、
パンプして、
間違いないです、パンプしてね。
みんなで、頑張って、その、
膨らましてね。
宝石を膨らましていこう。
そうです。
はい。
今、うまいことまとめましたね。
そうですね。
ね、このスイカ泥棒が、うまいこと言いましたね。スイカ泥棒。
はい。
ね。もう今、ちょうど時期的に、2月じゃないですか。
はい。
夏までね、まだ4ヶ月あるんで、4ヶ月もあればね、劇的にね、まあ、肉体改造可能なんで。
そうですね、もう3月には桜マラソンも。
そうなんですよね、
ありますし、
ありますしね、
はい、また出ます、
出ます、
出ます、ね、
しっかりとね、
はい、
本当にスイカ泥棒さん、夏までにね、
はい、
シュワルツネッカー狩りのね、まあ、パンピングアイランドにね、まあ、ゴールドジムのね、
はい、
T シャツのね、
はい、
へそぐらいで切ってね、
そうですね
まあそれでねちょっとねうまいこと、まあ、バクを、
はい、
ね、バクオっていうなんか、
バクオっていう
鉢巻きかなんかしてもらってね、
ゴールドジムに後ろバクオみたいな、
うん、いいんじゃないですかね、
はい、
そういう形でね、
そうですね、
まあ行ってきましょうよ、
はい、
ね、まあそんなね素敵な時間もちょっと残りわずかになってしまったんで、最後にね、
はい、
これはね平成のスイカ泥棒にね、はい、バシッとね行ってもらってね、終わりにしたいと思います。お願いします。
バクオ
よっ、いいですね、バクオ、
バクオ、
バクオってなんかね、
締まりがいいですね、
かっこいいねこれね、バクオ、
潔い、
バクオ、
はい、
うん、じゃあバクオでいきましょう、
はい、
ね、権田愛蔵さんでしたじゃあ今回、は
い、
今回はじゃあ DJ 太郎と、
なんだっけ、
ありがとうございました。